4ページから16ページ、市政ニュース、4ページ。市内全小中学校が SPS 認証を取得。問い合わせ、学校教育課。電話、0745-445108。2月24日、葛城市立の全小中学校、小学校5校、中学校2校が組織的に学校安全を推進するセーフティープロモーションスクール SPS に認証されました。市内すべての小中学校が一斉に認証を受けるのは全国で初の快挙となります。当日は各校で
認証式が挙行され、
日本 SPS 協議会より認証盾と認証機の授与が行われました。学校、家庭、地域が一体となって安全向上に取り組む姿勢に対し、高い評価と激励の言葉をいただきました。新城北小学校での式典では、代表児童の下村綾乃さんと柿本夏目さんが、何よりこの取り組みで一番大切なのは、皆さんが自分から意識して実行することです。これからも自分から安全を意識して行動していきましょう、と安心安全な学校を築いていく決意を新たにしました。新城北小学校のセーフティープロモーションスクール認証式の写真が2枚載っています。4月1日から市役所の組織変更のお知らせ。問い合わせ、企画制作課。電話、0745-445016。新設、国民スポーツ大会準備室。事務所、中央公民館内。令和13年、2031年に奈良県で開催される国民スポーツ大会、全国パラスポーツ大会に向けた準備を行います。変更、スポーツ振興課、体育振興課から名称を変更します。子ども・若者家庭センター、子ども・若者サポートセンターから名称変更します。なお、これまで健康増進課、新城健康福祉センター内で行っていた乳幼児健康審査、母子健康手帳の交付、産後ケアなどの母子保健に関することは、子ども・若者家庭センターが担当します。担当部署は変わりますが、手続きなどは引き続き新城健康福祉センターで実施します。令和8年経済センサス活動調査について、問い合わせ、企画制作課、電話 0745-445016。 総務省と経済産業省は、全国のすべての事業所、企業を対象とした、令和8年、経済センサス活動調査を実施します。支所を持たない比較的小規模な事業所や、個人経営の事業所へは、4月にインターネット回答用の調査書類が郵送されますので、インターネットでご回答をお願いします。5ページ。水道料金の支払いは口座振替で。問い合わせ、水道課。電話 0745-484707。口座振替、口座からの自動引き落としにすると、納付書による支払いに比べて、金融機関へ出向く手間や支払い忘れがなく便利です。 水道料金等の振替日は偶数月の10日、休日の場合はその翌営業日です。申し込み方法、次の1から3を次にお伝えします金融機関にお持ちになり、備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の窓口へ提出してください。1、金融機関の通帳、口座番号がわかるもの。2、通帳の届け印。3、水道使用料のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道を使用している場合は、この届出により下水道料金も口座振替されます。口座振替ができる金融機関、各本店、支店。南都銀行、奈良県農業協同組合、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、りそな銀行、三十三銀行、ゆうちょ銀行、以上です。排水設備指定工事店、排水設備工事責任技術者の申請受付、問い合わせ下水道課、電話074548-7820。 1. 排水設備指定工事店、受付期間5月1日金曜日から29日金曜日、土曜日曜祝日を除く。要件、市に登録している排水設備工事責任技術者がいること、県内に営業所に相当する店舗があること、工事の施工に必要な設備及び機材があること、その他の要件は下水道課で配布する要項をご確認ください。2、排水設備工事責任技術者。受付期間、随時受付。土曜日曜祝日、年末年始を除く。要件、過去5年以内に指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者試験に合格、または更新講習を終了した者。その他の要件は下水道課で配布する要項をご確認ください。1、2、共通。受付場所、下水道課、竹之内、1083。受付時間、9時から17時。申請用紙等、下水道課窓口、または市ホームページからもダウンロードできます。林野火災注意報、警報について、問い合わせ、葛城消防署、電話074569-7171。近年、全国各地において林野火災が多発しており、令和7年に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、林野火災多発期1月から5月に林野火災の発生または拡大の恐れがある気象状況となった場合、林野火災注意報または林野火災警報が発令されます。令和8年1月1日付で奈良県広域消防組合火災予防条例が改正されました。発令対象期間、1月1日から5月31日。火の使用制限事項、次の7項目の行為について林野火災注意報発令時には努力義務が、 林野火災警報発令時には義務30万円以下の罰金または拘留が課せられます。 1. 山林原野等において火入れをしない。 2. 煙火を消費しない。煙火とは花火の正式名称のこと。 3. 屋外において火遊びまたは焚き火をしない。 4. 屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない。 5. 山林原野等の場所で火災が発生する恐れが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしない。 6. 残火タバコの吸い殻を含む取り灰または火の粉を始末する。 7. 屋内において裸火を使用するときは窓・出入り口等を閉じて行う。焚き火の届け出の義務化。令和8年1月1日より焚き火の届け出が義務化されました。届け出対象期間、1月1日から5月31日。詳細についての二次元コードが載っています。二次元コードの読み取り方。広報かつらぎでは各記事のより詳しい情報や申し込みフォーム、市ホームページなどの案内に二次元コードを活用しています。ぜひご確認ください。読み取り方。1. スマートフォンなどのカメラアプリなどを起動。2. カメラを二次元コードにかざす。3. 画面に表示されるリンク先を押す。以上です。6ページ。葛城市国民健康保険人間ドック費用助成。受診予約は4月1日から開始です。詳細のための二次元コードが載っています。問い合わせ保険課電話0745445003。1. 指定医療機関にご自身で受診予約を行ってください。4月1日から令和9年2月28日まで予約できます。指定医療機関5箇所あります。1. 葛城メディカルセンター大和高田市電話0745-221408。 2. 奈良県健康づくり財団田原本町電話0744-320223。 3. 柏正規病院柏市電話0745-448037。 4. 平成記念病院橿原市電話0744-293332。 5. 済生会御瀬病院御瀬市電話0745-623585。 注意、医療機関への受診予約の開始日は4月1日で、受診期間は5月1日から令和9年3月31日です。予約される際は、葛城市の費用助成で受診するとお伝えください。2. 予約をしたら、費用助成申請にお越しください。4月1日から申請できます。受付場所、新庄庁舎1階保健課、大麻庁舎1階総合窓口課、持ち物、本人確認書類1点、マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など。3. 女性要件を満たす方には、受信券を後日郵送します。窓口での待ち時間を短縮。女性要件、5つあります。1、受信日において、満35歳以上である方。2、受信日において、引き続き1年以上、葛城市国民健康保険の被保険者である方。3、申請日において、国民健康保険税を完納している世帯に属する方。4、受信日の属する年度において、特定健康審査と
重複受診がないと
見込まれる方。5、5月1日から令和9年3月31日の間に受診する方。注意、5月1日以降は申請日当日に受診券をお渡しすることもできます。4、受診券を持って予約日に受診してください。注意、受診当日、受診券を忘れた場合は、費用助成が受けられない場合があります。7ページ、地域で頑張る皆さんの市民活動を応援します。令和8年度市民活動支援事業。締め切り5月11日月曜日、最大50万円を補助。1年目20万円、2年目20万円、3年目10万円、上限。市民の皆さんが積極的に街づくりに参加し、魅力ある街を実現するための活動を行っている団体、またはこれから活動される団体に対し、その活動経費の一部を支援します。最長3年間、最大50万円、1年目20万円、2年目20万円、3年目10万円が上限。詳細はこちらの二次元コードが載っています。申請から補助金交付までの流れ。1、募集期間、4月10日から5月11日。2、一次審査、書類審査、5月下旬。3、二次審査、公開プレゼンテーション、6月中旬。4、採択通知、6月下旬。5、実績報告、翌年3月下旬。その後、補助金交付。対象となる事業。1、子育て支援。2、環境保全、創出。3、安全、安心なまちづくり。4、空き家の利活用促進。5、市のシティプロモーション。6、市の一体感の強化。7、市の国際化、国際交流化。8、団体が自由なテーマで提案した事業で、市長が認めたもの。なお、特定の個人、団体のみが利益を受ける事業、地域住民のコミュニティイベントなどの事業、他の財政的支援を受けている、受ける見込みのある事業等は対象外。応募できる団体、1団体、1事業。1、構成員数が3名以上で、市内に在住、または在勤、在学する者を主たる構成員とし、公益的な活動を行う非営利団体。政治、宗教、または営利を目的としない団体。2、特定非営利活動法人。審査基準。社会貢献度、計画性、発展性、継続性、先駆性、波及性、 経費適正などを総合的に審査します。申し込み、ホームページまたは企画制作課窓口に備え付けの募集要領をご確認いただき、事前にご相談の上、必要書類を企画制作課へ提出してください。問い合わせ企画制作課、電話0745-445016。8ページ。18歳以下の子供を養育しているご家庭へ。児童手当制度についてのご案内。問い合わせ、子育て支援課、電話 0745-443623。児童手当は、0歳から18歳までの子供を養育している方に支給される手当です。児童手当を受けている方で、
出生、
転入などで世帯の状況に変更がある場合は、手続きが必要となります。該当する方は、必ず子育て支援課で手続きをしてください。原則、申請があった翌月分から手当を支給します。支給対象、18歳到達後の最初の3月31日までの児童、高校生年代までを養育している方。支給時期、原則偶数月の15日に2ヶ月分の手当を支給します。例、4月支給、2月分と3月分の手当。15日が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、前営業日に支給します。支給手続き、父母等のうち、生計維持者となる方が申請してください。なお、生計維持者は、原則、所得が高い方となります。公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。支給額、月額、表があります。3歳未満、第1子、第2子、ともに1万5000円。第3子以降、3万円。3歳から18歳、第1子、第2子、ともに1万円。第3子以降、3万円。表終わり。なお、児童手当を受給できる方で、大学生年代、22歳到達後の最初の3月31日までの子を養育しており、第3子以降の算定に含める児童がいる場合は申請が必要になります。詳細のための二次元コードが載っています。児童扶養手当。特別児童扶養手当の金額が変わります。児童扶養手当。特別児童扶養手当額については、2025年の物価変動率に基づき、令和8年4月分から変更になります。表があります。児童扶養手当第1子全部支給。3月まで46,690円、4月以降48,050円。一部支給3月まで46,680円から11,010円、4月以降48,040円から11,340円。第2子以降、全部支給、3月まで11,030円、4月以降11,350円。一部支給、3月まで11,020円から5,520円、4月以降11,340円から 5,680円。特別児童扶養手当1級3月まで56,800円、4月以降58,450円、2級3月まで37,830円、4月以降38,930円。表終わり。公務員になる方、公務員を退職する方などの児童手当の申請について、次に該当する方は手続きが必要です。勤務先または葛城市役所にご連絡ください。すでに児童手当を受けている場合で、新たに公務員になる方や退職する方、会計年度任用職員で共済組合法の適用を受けてフルタイムで働く方、なお県立私立病院等の職員から他病院へ移動する場合、県職員から独立行政法人へ出向する場合も手続きが必要です。なお手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。ご注意ください。ここまでの担当は岩橋でした。
9ページ年金。令和8年度国民年金保険料が決まりました。問い合わせ総合窓口課、新庄庁舎、電話0745445002、大麻庁舎、電話0745445101。令和8年度国民年金保険料が月額17,920円に決まりました。日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、コンビニで納めることができます。また、クレジットカードによる納付やインターネットなどを利用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。口座振替、全納の引き落とし日、2年全納、1年全納、6ヶ月全納、前期は4月30日、6ヶ月前の後期は11月2日、1ヶ月前の早割は当月末。なお、月末が休日の場合は、翌営業日が引き落とし日となります。令和8年度定額保険料を全納する場合、まとめて納めると割引されます。表があります。納付方法、納付期間、全納額、割引額の順にお伝えします。口座振替、2年全納、417,150円、割引額、17,370円、1年全納、21,530円、割引額、4,510円、6ヶ月前の106,300円、割引額1,220円、1ヶ月前の早割17,860円、割引額60円。現金納付、2年前の418,510円、割引額16,010円、1年前の211,220円、割引額3,820円、6ヶ月前の106,650円、割引額870円。学生の皆さん、学生納付特例申請の受付を開始します。国民年金保険料の納付が猶予されます。学生納付特例制度とは、前年の所得が一定額以下の学生の方が申請により保険料の納付を猶予される制度です。将来年金を受け取ることができなくなったり、 不慮の事故などで障害が残った場合に、障害基礎年金を受け取ることができなくなるなどを防ぐことができます。申請は毎年1回必要です。希望する方は申請してください。申請方法。1、前年度に学生納付特例の承認を受けた人で、令和8年4月以降も同じ学校に在学する方。4月上旬に送付される学生納付特例申請はがきに必要事項を記入し、返送してください。なお、4月中にはがきが届かない場合は、2の方法で申請してください。2、初めて学生納付特例を申請する方、または在学する学校などに変更がある方、次の書類を持参し、総合窓口課で手続きしてください。在学証明書、原本、または学生書の写し、表面に有効期限の記載がない場合は両面コピー。年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバー確認書類。マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し。本人確認書類。退職した方は、離職票や雇用保険、受給資格者書。詳細の二次元コードが載っています。10ページ、税金。納税は社会のルール。納期内に納めましょう。問い合わせ、税務課収納促進室。電話、0745-44-5010。市税は福祉や教育をはじめとする様々なサービスを提供するための大切な財源です。定められた納期限までに納めてください。納期限を過ぎて納付すると、延滞金や督促手数料が発生します。延滞金や督促手数料は、納期内に納付した人と、納付しなかった人との公平を保つために徴収しています。税金ごとの納期限は、納税通知書や市ホームページでご確認ください。詳細の二次元コードが載っています。納税相談。失業や病気など、やむを得ない事情がある場合や、納期限を過ぎてもすぐに納付できない理由がある場合は、早めに収納促進室まで納付計画の相談をしてください。スマホやコンビニでも納付ができます。対象、市・県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、普通徴収、介護保険料、普通徴収、後期高齢者、医療保険料、普通徴収、スマホ決済、利用できるアプリ、ペイペイ、ファミペイ、ペイビー、D 払い、au ペイ、コンビニ納付、納付書に記載されているコンビニなら全国どこでも納付できます。ただし、次の納付書では納付できません。バーコードの印字がない納付書、金額が30万円を超える納付書、納期限が過ぎた納付書、破損、汚損などにより、バーコードが読み取れない納付書、ミシン目を切り離してしまった納付書、金額を訂正した納付書。以上の納付書では納付できません。安心で便利な口座振替をご利用ください。申し込み方法。金融機関の通帳、通帳の届け出印、納税通知書を持参し、次の金融機関でお申し込みください。口座振替ができる金融機関、各本支店、南都銀行、奈良県農業協同組合、大和信用金庫、 奈良中央信用金庫、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、りそな銀行、三十三銀行、ゆうちょ銀行。なお、納期限日が振り替え日です。事前に預貯金残高の確認をお願いします。固定資産税第一期、納期限は4月30日木曜日。納税通知書が4月20日頃を過ぎてもお手元に届かない場合は、税務課までご連絡ください。問い合わせ、税務課、電話、0745-445-009。QR コードで納付ができます。納付書に印字される LQR 及び L 番号を利用して、全国の対応金融機関やスマホ、パソコンで地方税お支払いサイトでも納付が可能です。対象税目、市・県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、普通徴収。利用できる納付書、LQR 及び L 番号が印字されたもの。ただし、納期限を過ぎると、地方税お支払いサイトでは納付できません。地方税お支払いサイト、LTAX 地方税ポータルサイトの二次元コードが載っています。対応する金融機関やスマホ決済アプリなどについては、この二次元コードでご確認ください。11ページ、保険、国民健康保険税、後期高齢者、医療保険料を年金から転引きされている方。4月、6月、8月は仮徴収します。問い合わせ、保険課、電話 0745-445-003。仮徴収とは、国民健康保険税、後期高齢者、医療保険料、以下保険税等を年金から転引きされている方は、4月、6月、8月は仮に保険税等を設定し徴収します。これを仮徴収と言います。令和8年度の保険税等は7月頃に決定します。仮徴収した額を差し引いた残額を10月、12月、2月の年金から転引きします。令和8年2月時点で保険税等を年金から転引きされている方、原則として2月の転引き額と同額を4月、6月、8月に仮徴収します。なお、国民健康保険税は令和8年度中に世帯主が75歳になる場合、4月からの特別徴収を中止し、支払い方法を納付書または口座振替へ変更します。令和8年4月から年金転引が開始される方、4月、6月、8月の仮徴収額は、令和7年度の保険税等の額を元に算定した額です。仮徴収の通知は4月上旬に送付します。口座振替へ変更する方法。次の書類を持参し、保険課へお越しください。対象、保険税等の滞納がない方。必要書類、本人確認書類1点。なお、初めて口座振替を申し込む場合は、先に金融機関で口座振替依頼書を提出し、その本人控えをご持参ください。申請日より3ヶ月以降からの年金転引きを中止し、口座振替へ変更します。納付書による納付には変更できません。納付する保険税等の総額は変わりません。土地・家屋。土地・ 家屋などの価格が比較できます。問い合わせ、税務課。電話、0745-445009。土地、家屋価格などの縦覧。自分の所有する物件の評価額が適正か、類似する他の物件と比較できる土地、家屋、縦覧帳簿、令和8年度の縦覧を行います。対象、市内に土地、家屋を所有する納税者、または納税者の委任を受けた人、時、4月1日水曜日から4月30日木曜日、8時30分から17時15分、土曜、日曜、祝日を除く、ところ、税務課、縦覧内容、土地、所在地、現況地目、現況地籍、価格、家屋、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年次、価格、縦覧に必要なもの、納税者、本人確認書類、運転免許証など、納税者の委任を受けた人、委任状、本人確認書類、運転免許証など、固定資産課税台帳の閲覧、納税義務者が税額など自分の所有する物件の課税内容を知りたい場合は、いつでも固定資産課税台帳の閲覧ができます。対象、納税義務者、または納税義務者の委任を受けた人、借地、借家人など、閲覧に必要なもの、土地、家屋価格などの縦覧と同様、なお、借地、借家人の場合、賃貸借契約書の写しが必要です。固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申し出、固定資産課税台帳に登録された価格、評価額について、審査申し出をする場合は、納税通知書を受け取った日から3ヶ月を経過するまでの間に、文書で葛城市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。12ページ、13ページ。自転車の交通違反に反則金、青切符が導入されます。問い合わせ、生活安全課、電話 0745-445011。 4月1日スタート。対象16歳以上。なお、運転免許の有無は関係なし。令和8年4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる青切符制度が自転車にも適用されます。青切符制度の導入により、自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されます。今後は今まで以上に安全な運転を心がけ、ルールを守ることがとても重要となります。青切符、交通反則通告制度とは、自転車の交通違反をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると、青切符、反則行為となるべき事実の要旨等が記載された書面が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けた者が反則金を納付したときは、刑事手続きへ移行せず、起訴されない、いわゆる前科もつかない制度を言います。何歳から対象？16歳以上のすべての自転車利用者が対象となります。通勤、通学などで、毎日自転車を利用している方は特に注意が必要です。自転車の指導取り締まりの基本的な考え方。自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場での指導警告が行われます。 ただし交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとって危険、迷惑となったりするような悪質、危険な違反であったときは取り締まりが行われます。家庭でも交通ルールについて確認してみましょう。通行禁止違反、逆走、反則金5000円。学校に行くとき、通っている一通の道、帰りは通れないから違う道で帰ってきてね。一通って何？一方通行の道のことだよ。決まった方向にしか進めないから、道路標識と逆走したら違反になるよ。平身禁止違反、反則金3000円。友達とおしゃべりしながら学校に行って楽しかったよ。他の自転車と横に並んで走ったら違反になるよ。知らなかった。12ページ、青切符の対象となる違反例、奈良県警察市ホームページの二次元コードが載っています。青切符の対象となる違反例の絵図が9つ載っています。携帯電話使用等、保持、反則金12000円、遮断踏切立ち入り、反則金7000円、信号無視、反則金6000円、通行区分違反、右側通行、反則金6000円、傘差し運転、反則金5000円、ブレーキ不備等、反則金5000円、指定場所一時不停止、反則金5000円、無灯火、反則金5000円、二人乗り運転、反則金3000円。ヘルメット購入費補助。自転車乗車時にヘルメットを着用することが努力義務化されています。市ではヘルメット着用を促すため、自転車用ヘルメット購入費の補助を行っております。ぜひ補助金を活用してください。詳しくは市ホームページに掲載されています。二次元コードが載っています。14ページ、ペット、犬の登録と狂犬病予防注射について、問い合わせ、環境課、電話0745-445-004。生後91日以上の犬を飼っている方は、登録、生涯1回と狂犬病の予防注射を行ってください。犬の登録と狂犬病の予防注射は法律で義務付けられています。次の通り各地区を回りますので、ぜひお越しください。犬の登録手数料3000円、犬の登録がまだの方、狂犬病予防注射3400円。なお、予防注射実施のお知らせのハガキが届いている方は、切り離さずそのまま当日必ず持参してください。ハガキは4月に郵送します。狂犬病の予防注射は動物病院でも受けられます。料金は異なります。時、4月14日火曜日10時から10時30分。笛吹集会所前。10時50分から11時30分。西辻コミュニティセンター前。13時30分から14時30分。歴史博物館駐車場。14時50分から15時30分。商工会本省駐車場。4月15日水曜日9時30分から11時新庄庁舎北側駐車場。11時20分から11時50分笛戸コミュニティセンター前。 13時30分から14時10分、公民館引田文館前、14時20分から14時40分、釈度公民館前、14時50分から15時10分、八川公民館前、5月12日火曜日、9時30分から10時10分、大麻観光駐車場、10時20分から10時40分、勝根公民館前、今在家公民館前、11時20分から11時40分、染野公民館前、13時30分から13時50分、新在家公民館前、14時10分から14時30分、加森公民館前、5月13日水曜日、9時30分から10時、南今市公民館前、10時10分から10時30分、太田集落センター前、10時40分から11時、小畑集落センター前、11時10分から11時40分、木戸集落センター前、13時30分から13時50分、竹之内集落センター前、14時から14時20分、兵下公民館前、14時40分から15時20分、大麻庁舎駐車場。なお、これらの会場は、犬の飼い主が葛城市在住の方が対象です。令和8年2月以降に登録、またはハガキが届かない方はお問い合わせください。支援、子供誰でも通園制度、乳児等通園支援事業、問い合わせ、子供未来課、電話0745-445105。保育所等に通っていないお子さんが、保護者の就労状況や理由にかかわらず、一人当たり毎月10時間まで時間単位で保育施設を利用できる制度です。利用するにあたっては、市役所で事前登録が必要です。子ども未来課までお問い合わせください。利用時間、利用料金など、詳細は各施設へお問い合わせください。実施施設。施設名、家標子ども園。なお、家標保育園は、4月1日より、幼保連携型認定子ども園になり、名称が変更されました。所在地、葛城市南富士92番地1。問い合わせ先、電話0745-69-6368。大麻聖火子ども園、葛城市大麻1626番地、電話0745-485100。なお、利用年齢はいずれも0歳6ヶ月以上から満3歳児未満です。市ホームページの二次元コードが載っています。以上、ここまでの担当は森本でした。
15ページ。地域包括支援課からのお知らせ。問い合わせ、地域包括支援課、電話 0745-443455。出張します。認知症サポーター養成講座、認知症と共に生きる町を目指し、認知症について正しく学ぶための講座を出張して開催します。養成講座を受講して、あなたも認知症サポーターになりませんか？出張日時、月曜日から金曜日、9時から16時の間の90分間。出張場所、公民館や地域の集いの場、商店など。参加人数、 5名以上、相談課、費用、無料。認知症カフェ運営にかかる経費を一部助成します。詳細と書かれた二次元コードが載っています。認知症カフェとは、認知症の方やその家族、ご近所の方、専門職など、どなたでも気軽に集える場です。認知症について知る、学ぶ、考えることができます。助成金額、1ヶ月あたり2万5千円まで。助成期間、令和9年3月末まで。募集期間、令和9年2月末まで。開設要件、1、市民を利用対象者とすること。2、認知症ケアの専門的な知識を有する者を1名以上、および補助者を1名以上配置すること、など。なお、運営助成については審査の上決定します。ご存知ですか？認知症高齢者等の行方不明事故を防ぐための取り組み。詳細と書かれた二次元コードが載っています。徘徊高齢者等 SOS ネットワーク登録。徘徊の恐れのある方を地域全体で見守り、徘徊発生時の早期発見を図ることが目的の事業です。徘徊発生時に各機関が相互連携し、迅速に対応するため、事前に登録した情報を生活安全課、高田警察署と共有で管理します。登録後、画像のようなシールをお渡しします。衣服や靴に貼り付けておく。徘徊者を発見した方がスマートフォンで二次元コードを読み取ると、市ホームページ内の葛城市徘徊高齢者等 SOS ネットワークが表示されます。シールに記載の番号に基づいて、登録情報の照会を行い、早期発見を図ります。認知症個人賠償責任保険。認知症の方が日常生活で他人に怪我をさせてしまったり、他人の財物を壊したことなどにより、法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合に、その賠償金を保証する保険です。徘徊高齢者等 SOS ネットワーク登録と保険加入申出書を提出することで、利用者の費用負担なく加入できます。イラストと写真での説明が載っています。16ページ、エコライフ、エコな生活。問い合わせ、環境課、電話 0745-44-5004。葛城三陸公園で鯉のぼりが泳ぎます。葛城三陸公園内において、大小色とりどりの鯉のぼりが泳ぎます。新緑の芝生の上を雄大に泳ぐ鯉のぼりの景色をぜひお楽しみください。こちらの鯉のぼりは市民の皆さんより使わなくなった鯉のぼりを寄付いただき、再利用しております。これも循環型社会を目指す活動である 6R、リデュース、リユース、リサイクル、リフューズ、リペア、レンタルのリユース、再利用です。限りある資源の大切さを認識し、日頃の行動へつなげていきましょう。時、4月20日月曜日から5月31日日曜日。ところ、葛城三陸公園。公園で鯉のぼりが泳いでいる様子の写真があります。お日様対比。詳細と書かれた二次元コードが載っています。家庭から出る生ゴミを太陽の熱で堆肥にしませんか？お日様堆肥は焼却費用や CO2 の削減、 また資源の循環利用といった効果があります。現在約500世帯のモニター家庭から出る約100トンの生ゴミが堆肥になっています。家庭菜園をしている方などぜひ挑戦してみてください。手順1、発酵資材の入ったコンテナに生ゴミを入れる。2、生ゴミに発酵資材を振りかける。3、コンテナの蓋を閉め、日の当たる場所に置く。1から3を約1ヶ月繰り返す。1次発酵。4、いっぱいになったらコンテナを堆肥場に持っていく。コンテナ発酵資材は無料で使用できます。1次発酵後の堆肥は良質な堆肥にしてモニターにプレゼントします。自然の力を利用するので、電気代などのコストがかかりません。申し込み、環境課窓口または電話で申し込みください。申し込み後、お日様堆肥場、葛城山麓公園横、または環境課窓口で説明します。その際、コンテナ、発酵資材、いずれも無料をお渡しします。堆肥場の受け入れについて、生ゴミの受け入れは日曜日も可能です。平日だけの受け入れでは都合がつかず参加を見合わせていた方もぜひご参加ください。堆肥受け入れ曜日、日曜日、火曜日、木曜日。コンテナ、発酵資材と堆肥場を写した写真が2枚あります。